希望のために扉はいつも開けておきましょう。エリザベス・キューブラーロス。閑静な住宅地。親が残した一戸建てに一人で暮らすのはどう考えても寂しいと感じる広さだった。在宅ワークなので自分の部屋であった場所はそのまま仕事部屋として使っているが、それ以外はほとんどリビングだけで過ごす。 BGM 代わりにテレビをなんとなくつけ、酒を飲みながら眺め、そのままソファーで寝てしまうような退屈な日々に変化が訪れたのは、隣の家のあることに気づいてからだった。それは地獄に垂らされた蜘蛛の糸のように、何かの幸運がなければ気づかないような些細なもので、気づいたとして人によっては無視してしまう神のいたずらのような変化だった。リビングのソファー越しの出窓から外を見ると、隣の家の台所の窓と向かい合う。その時は何も考えていなかった。ただ目を外に向けていたから見ていたというだけだった。ワイングラスに口をつけながらぼーっと見つめていた視線の先にはまだ何もなかった。誰もいない。隣の家のキッチン越しのリビングが見えていた。その味気ない窓枠というファインダーの中に隣の家の奥さんが現れた。俺の視線のフォーカスは一気に奥さんに焦点を合わせる。今まで気にしていなかったが、綺麗な女性だった。夕食を作り始めたであろうその仕草を目を離せずに見つめ続ける。無造作にアップにまとめられた髪の毛。遅れ毛のかかる白いうなじが生めかしい。包丁を刻むたびに長めに垂らされた前髪が揺れる。リズミカルで心地よいその動きは、いつまででも見ていられそうだった。鍋に食材を入れる。調味料を取る。くるくると動き回る。音が聞こえるような気がしたし、香りが漂ってくるような気もした。そばで人が料理している感覚がよみがえったのは、何年ぶりだろう。酒のせいもあるだろうが、ふわふわとした幸福感に包まれた。そうしてどのくらい見つめていただろうと奥さんが顔を上げた。俺を目に捉えて少しキョトンとして、それから微笑んだ。その瞬間、俺の中で奥さんへの愛着が膨れ上がった。微笑み返す。酔っていたこともあって、手も振った。それが、一筋の変化だった。それから俺が酒を飲み始める時間と、奥さんが夕食を作り始める時間が同じということに気づいて、毎日窓の外を見た。奥さんは俺に気づくと、毎日欠かさず、微笑みかけてくれる。俺も微笑み返し、作業を見つめる。それが日課になった。とても楽しかった。退屈だった日々に一つの楽しみが生まれた。そんなことがしばらく続いたある日。
はい、誰だろう。はいはい。って、奥さん。どうしたんですか。肉じゃが作りすぎた。ありがとうございます。わざわざすみません。じゃあ、鍋に移してすぐタッパー返します。じゃあどうぞ。 上がってください。キッチンこっちなんです。あ、すみません。本当、最近のタッパーって進化してるんですね。開け方わからなくて食べられないところでしたよ。あ、いえ、お借りしてるのも申し訳ないので鍋に移しておけば、あ、温め直して食べられるしと思いまして、わざわざやってもらっちゃってすみません。すごくいい匂いですね。俺が肉じゃが大好きなんですけど、食べるの本当久しぶりです。両親が亡くなってから手料理って一回も食べてなくて。本当ですよ、すごく嬉しいです。